おはようございます。今朝もご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝をします。座れた皆さんを心から歓迎いたします。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。この朝、先週1週間の歩みをあなたがお守りくださり、この朝私たちをこのところにあなたの身元に引き寄せてくださって、このように共に一つとなって礼拝を捧げることは何という大きな恵みでしょうか。主を感謝をいたします。そして今このように御言葉を聞くことができることをありがとうございます。主をどうぞこの時をあなたが豊かに祝福してください。あなたのことをもっと知ることができるように、あなたの愛をもっと深く悟ることができるように、また本当にあなたの御心を悟ってそれに従っていく私たち一人一人としてくださいますように、今この時あなたご自身が私たち一人一人にお語りくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。まず最初に説教台に訂正がございます。説教台見ていただくと非議と人弁がついていますけれども、この人弁取っていただいてですね、秘密の非に正しいという字で非議ですね。大変失礼しました。非議という言葉、少し難しく聞こえるかもしれません。普段あまりというかほとんど使わない言葉ではないでしょうか。その意味はこうです。人の力では分からなかったけれども、神様が聖霊によって明らかにしてくださった秘密ということです。神様の心の中に秘められていた大切なご計画が今私たちにはっきりと見えるようにされたのです。閉じている扉が開かれるように、暗闇に光が差し込むように、神様の救いのご計画が私たちに見える形ではっきりと示されたのです。実はパウロは2章までで、前の2章までですでにこの秘義について語ってきました。私たちが神の作品であること、キリストの血によって遠くにいたものが神様の近くへと招かれたこと、そして二つに分かれていたものが一つにされ、新しい一人の人が作られたこと、ユダヤ人と異邦人はキリストによって一つにされました。別々だった人々が、敵だった人々が同じ救いの中に入れられ、兄弟姉妹とされました。新しい人、新しい神の民、それが教会です。パウルはこの新しい民の素晴らしさを語るために、町、家族、そして神殿という三つの例えを使ったことを私たちは見ました。それほどこの秘義は大きく深く驚くべきものだったのです。パウロはこの秘義のことを考えると心がいっぱいになりました。三章一節でパウロは言います。このようなわけで、私パウロはあなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっています。実はこの言葉は少し飛んで14節から始まる祈りにつながっています。つまりこのようにも訳すことができます。こういうわけで、あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となっている私パウロはと、そしてその後祈りの言葉がすぐに続くはずでした。でもパウロはそこで一旦祈りを止めるのです。祈りを始めたのにそのまま先に進まないのです。それはなぜでしょうか。それはこの秘義のあまりの素晴らしさに心を奪われていたからです。神様の恵みがあまりにも大きくて、その恵みがどれほど素晴らしいのか、一旦祈りを止めて語らずにはいられなかったのです。そこでパウロは2節から13節まで祈りを中断してこの秘義についてもう一度語り始めます。そして14節になってようやく祈りに戻るのです。美しい景色を見た人が思わず立ち止まってしまうように、パウロも神様の恵みの中で立ち止まったのです。まず前半の2節から6節でパウロはこの秘義がどのようにパウロ自身に示されたかを語ります。そしてその2節から6節の最後にあたる6節で パウロはその内容を短くまとめます。すなわち異邦人が福音によりキリストイエスにあって共に相続するもの、共に同じ体に属するもの、共に約束に預かるものとなるということです。そうです、異邦人もユダヤ人と同じように神様の恵みを受けるものとされました。一方が上で一方が下なのではありません。一方がお客さんで一方だけが家族なのでもありません。皆キリストにあって同じ約束を受け、同じ体に属し、同じ恵みに預かるものとされたのです。これは当時の人々にとって本当に驚くべきことでした。この日々はキリストとの結びつき、またお互いとの結びつきによって生まれます。ヨハネも言っています。私たちが見たこと聞いたことをあなた方に伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは父と御子イエスキリストとの交わりなのですと。そうです、私たちは神様に近づけば近づくほど人とも近づいていくようになります。神様の愛を深く知れば知るほど、今まで遠く感じていた人を兄弟姉妹として見ることができるようになります。ユダヤ人も異邦人もこんなことが起こるとは夢にも思っていませんでした。決して壊れないと思っていた壁が壊されました。人々が同じ食卓に着くようになりました。同じ父なる神様を呼ぶようになりました。キリストによって本当に一つにされたのです。だからパウロは生涯このことを驚きと喜びを持って語り続けたのです。だからイエス様の教会の中には、あの人は自分たちとは違うから関わりたくもないという心があってはならないのです。もちろん自分と似ている人と一緒にいると安心します。それは誰にでもある気持ちです。でもそのような関わりだけを求めて自分とは違う人を遠ざけてしまうならどうでしょうか。神様の前では一つですと言いながら、実際には自分と違う人を避け排除してしまうなら、それは神様の心から離れてしまいます。本当に一つになるのは天国に行ってからで、今はとても無理だと考える人もいます。しかしパウロはそうは考えませんでした。神様は今目に見える教会の中に一つの体、キリストの体を作っておられるのだというのです。もちろん私たちは完全ではありません。ぶつかることがあります。考え方が違うこともあります。傷つけたり傷ついたりすることもあります。でもキリストが一つにしてくださったなら、私たちはそれを軽く見てはいけないのではないでしょうか。教会とは異なる人たちがキリストにあって一つにされていく、そのような場所なのです。そしてパウロはこの教会という秘義について語った後、7節と8節でその秘義に仕える働きについて深い喜びを持って語ります。7節8節を読みします。神はその力を働かせて私に恵みを賜り、この福音に仕えるものとしてくださいました。この恵みはすべての聖なるもののうちで最も小さなものである私に与えられました。キリストの計り知れない富を異邦人に告げ知らせと続いていきます。ここでパウロは少し不思議な言い方をしています。日本語では最も小さなものとだけ訳されていますけれども、しかし元の言葉では一番小さい人よりもさらに小さいものというような表現をしています。私は小さなパウロです、いやそれよりもっと小さなものですと言っているようなものです。パウロは自分が立派だから神様に用いられたとは思っていませんでした。自分に資格があるから選ばれたとも思っていませんでした。ただ神様の恵みによって、神様の憐れみによって、 福音に仕えるものとされたのだと彼は心から知っていたのです。パウロは昔教会を激しく迫害した人でした。イエス様を信じる人たちを捕らえ牢に入れた人でした。しかしパウロは神様に出会いました。そして神様を深く知れば知るほど自分の罪の深さもまた見えるようになっていったのです。パウロは別のところで、私は罪人の頭ですと告白しています。また別のところでは、私は使徒の中で最も小さいものです。神の教会を迫害したからです。しかし神の恵みによって今の私がありますと、そう心から告白しています。パウロは自分がどんなものだったかを忘れることがありませんでした。しかしそれと同時に、そのような罪深いものに注がれる神様の恵みがどれほど大きなものであるかも彼は忘れることがありませんでした。だから彼は、こんな私が神様に仕えるものとされたと何度も驚きました。そして何度も神様に心からの感謝を捧げたのです。メソジスト教会の有名な説教者にサングスターという人がいますけれども、その人はこう言いました。説教をするように召されるということは、なんと素晴らしいことでしょう。神様の言葉を語るように任命されるとは、大いなる王の使者となるとは、永遠の福音の証人となるとは、これ以上に高く聖なる働きがあるでしょうか。これは決して説教者だけに向けられた言葉ではありません。神様の言葉を誰かに届けること、キリストの恵みを証しすること、それは本当に尊い素晴らしい働きです。サングスターはその働きを心から喜んでいました。そしてその喜びが彼に大きな力を与えていたのです。神様を信じる者は神様に仕えることをただの重荷として見るのではありません。神様に与えられたこの上なく素晴らしい恵みとして感謝を持ってそれを受け取るのです。その時に私たちの心には大きな力が、聖霊の力が与えられるのです。それではパウロは誰に何を伝えたでしょうか。ここには3つのことが書かれています。まず第一に、パウロはもうすでに見たように異邦人にキリストを伝えました。異邦人とはもともと神様から遠いと思われていた人たちでした。そのような人たちに、あなたも神様のもとに招かれていますよ、あなたも神様の恵みを受けることができますよ、あなたもキリストによって新しくされることができるのですよと告げ知らせたのです。パウロが伝えたのはキリストの計り知れない富であったとあります。これはどこまで行っても終わりが見えないほど大きな恵みという意味です。山の奥に行ってもまだ先があるような豊かさ、海の深さを測ろうとしてもまだそこに届かないような豊かさです。イエス様には罪を許す恵みがあります。心を清める恵みがあります。神様と結ばれる恵みがあります。毎日を支える力があります。苦しみの中でも決して消えることのない希望があります。そして永遠に続く命があるのです。イエス様は決して私たちの人生を小さく狭めるようなお方ではありません。私たちの人生から喜びを奪うようなお方でもありません。むしろその正反対です。イエス様は私たちの人生を本当に豊かにしてくださいます。罪に縛られていた心を自由にしてくださいます。一人ぼっちの心に神様の豊かな愛を注いでくださいます。暗い道に希望の光を灯してくださいます。だから私たちはこの大きな恵みを自分だけのものにしておくことがもはやできないのです。誰かに伝えずにはいられないのです。 第二にパウロは誰に何を伝えたでしょうか。教会の秘義を人々に知らせました。秘義とはさっき見たように神様が今まで隠しておられた大切なご計画です。それはユダヤ人と異邦人とがキリストによって一つの新しい民になるということでした。遠く離れていた人たちも神様の家族に迎え入れられるということでした。敵のように思っていた人たちがキリストにあって兄弟姉妹となるということでした。パウロは一人一人が救われますと言っただけでなく、救われた人たちが一つの体、教会にされるのだと語ったのです。私たちがこの新しい一つの民として生きていくときに、世界はキリストの方へと導かれていきます。人々はただキリストの言葉だけを聞きたいのではありません。人々が本当にキリストの愛を持って愛し合っている姿を見たいのです。許し合っている姿を見たいのです。全く異なる人たちがただキリストの愛によって一つとされる姿を見たいのです。だから教会はキリストを語るだけでなく、教会としてキリストの体として生きることが大切です。キリストを言葉を持って伝えることと、キリストにあって一つにされた家族として生きること、その二つは決して話すことができません。そして第三にパウロは何を伝えたでしょうか。誰に伝えたでしょうか。とても驚くべきことがあります。それは教会が御使いたちに神様の知恵を知らせるためにも用いられているということです。10節11節をお読みします。このようにして神の豊かな知恵が今や教会を通して天上の支配や権威に知らされるようになったのですが、これは神が私たちの主キリストイエスにおいて実現してくださった永遠の計画に沿うものですとあります。天上の支配や権威が私たちを見ているのだというのです。なぜなら私たちが神様の大きなご計画の中にいるからです。ペトロの手紙にも御使いたちは神様の救いの御業をよく見たいと心から願っていると、そのように書かれています。御使いたちが身を乗り出してじっと見つめているのです。罪人がどのように許され変えられていくのか、御使いたちがそれを見ながら神様の知恵を学んでいるのだというのです。御使いたちは天地創造を見ました。宇宙が作られるのを見ました。神様の栄光を称えて歌いました。モーセを見、幕屋を見、神殿を見ました。イエス様の誕生を見、十字架を見、復活を見ました。それでもなお神様の救いのご計画には驚き続けています。そして今キリストの教会を見ながら、神様のご計画はなんと深いのだろうかと今もなお学んでいるのだというのです。教会を見るとき、御使いたちは神の知恵を見ています。教会にはいろいろな人がいます。国が違う人、文化が違う人、年齢が違う人、性格が違う人、よく話す人もいれば静かに使える人もいます。強そうに見える人もいれば弱さを抱えた人もいます。そのような違う人たちがキリストによって一つにされているのです。その姿を通して神様の知恵が表されている。そして御使いたちさえもそれを見て驚くのだというのです。教会はただ人が集まる場所ではありません。気の合う人たちのクラブでもありません。教会は神様が和解によって作られた新しい家族です。神様のご計画の中で用いられる大切な存在です。教会の中で起こる小さな愛、許し、奉仕、 そのようなものは地上だけの出来事ではなく、天にまで響く出来事なのだというのです。このことを思うとき、教会はクリスチャンにとって、属しても属さなくてもよい、行っても行かなくてもよい、どちらでもよい場所ではありません。もちろん教会に行くから救われるのではありません。救いはただキリストの恵みによって与えられます。また様々な事情によって、どうしても教会に行けなくなってしまうということもあるでしょう。しかし、神様の家族にされたなら、その家族と共に集うことはとても大切なことです。礼拝し、祈り合い、支え合い、共に仕え合っていくことは、私たちの信仰にとって欠かせない恵みなのです。もちろん地上の教会は完全ではありません。弱さがあり、欠けがあり、傷つくこともあります。それでも私たちはこの教会を愛するように招かれています。だから私たちは礼拝を大切にしたいと思うのです。神様を心から礼拝したいと思うのです。そしてただ礼拝に出るだけでなく、互いに祈り合い、学び合い、支え合いたいと思うのです。私たちは一人で信仰を守ることはできません。私たちは弱く、一人で信仰を持っていくことはできません。神様の家族として、私たちは共に支え合い、共に歩んでいくようにと召されているのです。そしてこのキリストと教会こそ、この世界に本当の希望を示すものです。だから私たちは教会として愛し合いながら、この素晴らしいキリストを伝えていくのです。伝道は特別な人だけのものではありません。牧師だけの働きではありません。私たち一人一人は、自分と違う人にも手を差し伸べていくようにと招かれています。話しやすい人だけではない、今まで遠く感じていた人、自分とは関係ないと思っていた人にも近づいていくようにと招かれています。その時に、教会の美しい姿が現れるのです。キリストによって一つとされるというこの日々が、私たちの生活を通して、はっきりとこの世に示されていくのです。神様の日々は、私たちを奉仕へと、神様に仕えることへと招きます。この恵みはただ知って終わるものではありません。受け取られ、さらに感謝を持って教会を愛し人に仕え、福音を届けるためのものです。キリストがご自身の血を流すまでに愛された教会を、私たちも愛していきましょう。異なる人を遠ざけるのではなく、キリストにあって迎え合っていきましょう。そしてこの素晴らしい神様の知恵を、私たちの歩みを通して表していきましょう。祈ります。愛する天のお父様、あなたの秘められたご計画、あなたの御心のうちにあった大切なご計画を、今あなたは私たちに見えるようにはっきりと示してくださったことをありがとうございます。そのご計画とは、私たち一人一人があなたの十字架の父親によって贖い出され、異邦人もユダヤ人も関係なく、キリストの体として一つに集められ、あなたの素晴らしい栄光を表すことであると、神様この朝教えてくださってありがとうございます。神様、どうぞ私たちが今週一週間、あなたの素晴らしさを、あなたの愛を、あなたの力を味わうことができますように、主をどうぞお助けください。私たちがどれほど罪深い存在であるのか、その私たちに与えられた恵みがどれほど大きいものであるのか、あなたがどれほど愛と憐れみに満ちたお方であるのか、今週一週間、私たちが知っていくことができるように、助けてください。そして私たちをあなたの名によって一つとしてください。私たちがあなたに愛されたものとしてあなたを愛し、またお互いに愛し合うことができますように、それを見た人々が ここには何かがあると言って、あなたのもとに引き寄せられていくことができるように、主をどうぞ私たち一人一人を用いてくださり、主をまた私たちの交わりを用いてくださいますように、私たちが心からあなたを愛し、また教会を愛するものとなることができるように、主をどうぞお導きください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。